恵みをいただく御言葉は詩編の91編です。詩編の91編、はじめに14節と15節をお読みいたします。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ私の救いを彼に見せよう。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、我らはただあなたの御翼の陰に身を寄せます。あなたが私たちをかくまってくださり、あなたの衣の裾を広げ我らを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある主ですから。イエスよ、どうぞ今朝もあなたの御翼の陰に宿りたいと集いし、この一人一人にあなたが報い、あなたが御衣を広げ一人一人を覆い、一人一人をあなたの愛によって慰め、一人一人の上にはためく旗印は愛でありますように。どうかあなたの御口からこぼれ落ちるその甘い実りを私たちも食べさせてください。
アーメン。
このしもべの唇、またこれに扱う一人一人の耳、どうかあなたが通りよくして、あなたの御座から流れ出るその命の泉によくし、命の木の実をいただくことができますように、どうか助けてください。
アーメン。
これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編の91編、非常に、ね、皆さんもよく宣言している詩編だと思います。第二次世界大戦の時ですね、イギリスに、ウィットルゼー大佐という人がおりました。彼はですねクリスチャンで、この詩編の91編を、ね、自分の部下たち全員に毎日暗唱させたんですね。テピリンさせたんです、ね、暗記させて毎日これを、ね、宣言させました。ところ、ね、このウィットルゼー大佐の、ね、下にいる、部下たち全員、ね、5年間誰一人死者を出さなかったそうです。ね、大佐といえば、まあ、かなりの部下がいるはずですね。5年間です。第二次世界大戦です、ね、もうドイツ帝国軍に、もういろんな戦地で戦ったことでしょうけれども、でも一人も死者を出さなかった。本当に驚くべきことです。守られるコツがここに書いてあります。守られるコツ、それは意図高きお方神様に、ね、その全能者の御翼の陰に宿ること、神様に救いを求めること。冒頭でお読みしましたのはエレミアの29章だったんですけども、ね、本当に心を尽くして主を探し求めるならば主を見出すことができます、ね、エレミア29章の、12節から、14節までの途中までお読みしました、ね、あなた方が私を呼び求めて歩き私に祈るなら私はあなた方に聞こう。ね、まず皆さんの側が主を呼び求めて歩く、ね、ハーラフすること、あちこちと歩き回って、ね、探しますね。何か大事なものを落としたり、するとき皆さんは、ね、それを求めて歩き回るはずです。それと同じように本当に主を呼び求めて歩き回るならば、そして主に祈るならば主が皆さんに聞こうと言われます。 もし皆さんが心を尽くして主を探し求めるなら、主を見つけ出すことができましょう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ、書いてあります。イエス様を、ね、求めなさい。そうすれば見出します。与えられますですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つけ出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。ですから、ね、求めるものは与えられる、探すものは見出す、叩くものには開かれるんです。だから皆さんの側が求めること、ね、それが必要です。ただ単に、クリスチャン生活というのはもう自動的にあれもこれも、ね、何もかも、もう口の中に入れられるようなものではないんですね。もし自動的に、ね、口開いてれば何もかも食べ物が入れられる、まあ、だとするならば、ね、フォアグラの養うガチョウですね。ガチョウ まあのフォアグラ、まあ、内臓がどんどん肥え太っていけばいくほど美味しい、ものですから、もう自動的にガチョウの口にもう物が入れられて、もう無理やり太らされて、そうして太ったところで、殺されて、もうそんなことではないんですね。皆さん自由意志を持って御言葉を食べる、また自由意志を持って本当に御言葉を主体に求めること、するならば皆さんは、探し出し、見つけ出し、開かれるようになっていくんです。皆さんの側がまず求める必要があるんです。詩編の91編1節からお読みしますと、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。アメン、ね、そのウィットルゼー大佐の下にいた兵士たち、みんなまずこの言葉から、ね、暗用しました、ね、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る、ね、その人たちが、ね、もう主に申し上げるんです。主に対して我が酒どころ、ね、主に対して我が砦、私の信頼する我が神、ね、主に信頼する人は主ご自身がその人を助け出されて、ね、盾となり櫓となり酒どころとなってくださる。そしてあらゆる張られた罠から、ね、また恐ろしい疫病からも救い出されます。皆さんの敵が皆さんに罠を仕掛けるとしても、でもその罠からも主は救い出される、書いてあります。皆さんの人生に何か罠にはまってしまった、そういう経験ないでしょうか。その時こそ、ね、本当に主に主体求めましょう。主を呼び求めましょう。するならば主はその罠から助け出してくださるんです。皆さん自身が主をよく呼び求める。ね、敵は罠を仕掛けてきます、ね、敵は美味しい食べ物を、ね、そこら辺にばらまいて、ね、その美味しい食べ物、何も皆さんの好むこととは限りません、ね、皆さんの、ね、何か意味嫌うようなこと、ね、人間って何かとですね、汚いものがあったら目を向けてしまうんですね。もう清いものが9個あって1つだけ汚いものがあるとするならば、ね、人間はその汚いものに目を向けてしまって、そして清い9個のものを、ね、目を背けてしまう。ですから例えばこの礼拝の中にですね、まあ、何人いるでしょうか。何人かいたとして、でも1人汚いことをしているとするならば、その汚い方に目を向けて、でそれで清い御言葉は目を背けてしまうということがもう大いにあるわけですね。この礼拝を邪魔する一人の汚いものにもし皆さんが心を奪われて目を向けてしまうならば、もう皆さんせっかく清い時間、清別された時間、ね、せっかく朝早く起きて、でそれで、ね、寒いこの中礼拝堂に集って、それ全部が無駄になってしまうんですね。 汚いものに目を向けるべきではないんです。心の中のその汚いものに目を向けてしまうならば、せっかくのその礼拝すべて邪魔になってしまいますから。ですから皆さん、汚いもの、汚い人の行い、またその良くない悪魔サタンに使われている人、そういう人は本当に憐れんで、そして本当にそれが癒されるように、またその全てが取り除かれるように、兄弟姉妹として、また信仰にある父母として、皆さんはしっかりと互いが互いに清く保ち合うように、そのように進め合い、時には戒め、時にはね、もう打ち叩いてでも悪の道から立ち返らせる、そのことを皆さんはなすべきです。このイギリスの、一つの部隊、もう御言葉によって、もう必死で、互いが互いをタッグを組んで、御言葉を持って励まし合う、そのようなことをしました。神様の目から見ればどれほど清い集団と映ったでしょうか、戦争が起こっている最中において、もう人と人とのその汚れた欲望が交錯し合い、もう時には殺し合うということを、その中においては人は獣になってしまいます。その中において清い心を保つことができ、そして神ご自身が彼らを守ってくださったのは、本当に御言葉をしっかりと握りしめて、テフィリンして、この御言葉にとどまって、本当に神様に救いを得よう、そのようにタッグを組んだ結果、このウィットルゼイ大佐の下の部下たち、5年間死んだ人が一人もいなかった。本当に主ご自身が確かに生きておられ、御言葉を握りしめて、御言葉にあって歩む人に対しては、本当に主は守ってくださり、主ご自身が確かに生きて働かれて守りとなってくださるということを、これを本当に私たちに示すために、そのことを起こされたんではないでしょうか。私たちも本当に御言葉を握りしめて、歩むべきです。主を心から慕い求めて、探し求めるなら、主が見つけ出させてくださる。皆さんは主を見つけたいでしょうか。主ご自身に見つけられるためには、皆さんが心を尽くして主を探し求め、呼び求め、歩き回るなら、皆さんは主を見つけ出します。主は皆さんに見つけられる。主の見つけ、エルミア29章に書いてある通りです。さて4節から、詩編の90編の4節からお読みします。主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。アメン。ここでこの詩編の作者は、あなたは、主を頼りどころ、主に対して我が酒どころ、我が砦、そのようにして歩むならば、今度は主ご自身の方が皆さんをその三翼の影で覆われる、そのことを約束されます。そしてあなたは夜の恐怖も恐れることなく、昼に飛び来る山を恐れることはない。暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、今、確かに冬の時期でインフルエンザ流行っているでしょう、もろもろの疫病流行っております。また、政府は、どんなに、隠していようとも、でもそれでも放射能のその、恐怖、それは確かにあります。もう福島の方では白血病の人がもう格段に増えているけれども、原発との関連性は見出せないなんて嘘吹いておりますけれども、人は悟っております。確かにもうその恐怖はあることを、私たちは、日々ごと口の中に入るもの、これは、もうコントロールできません、それがどこで取れたか、それは分かりようがありませんけれども、でも、そ その時こそ御言葉に信頼、御言葉に拠り所を置くならば、ね、私たちは、ね、マルコ福音書の、ね、あの終わりのところで、たとえ毒を飲んでも害を受けず、ね、信じる者に与えられる印があるんですね。コリント書にも、ね、あなた方いちいちこの食べ物がどこから来たのかいちいち詮索することはない、ね、口から入るもの、ね、全てこの地上にあるものはもともと主が作られたものだ、そして、ね、いかなるものであってもその感謝の祈りによって清められるのだ、ね、パウロは言ってました。まあ、元もそれは偶像に備えられた肉をいちいち詮索して、ね、市場で売ってるものはもうそういった詮索主になきに、ね、感謝していただきなさい。するならばその感謝によって清められるのだ。皆さん自身この信仰に立ちましょう。この信仰に立って、もう本当に主ご自身が、ね、主に呼び求める民を守ってくださる。そして、ね、昼飛び来る矢も恐れず、ね、夜の恐怖も恐れることがない。暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びも、それも恐れることはない。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。アーメン。もうまさしく戦場で戦う兵士にとってはこの御言葉は本当にもう必死で握りしめて宣言したことでしょう。たとえ千人が傍らに倒れても、万人が右手に倒れようとも、それはあなたに近づかない。主よ、どうぞこの言葉の通りに私の命を守ってください。私の家族を守ってください。私の部下を守ってください。そう祈るならば、実際に、ね、あのことが起こったんですね。皆さんにも起こるんです。ダビデの時代にも起こりました。ね、主を信頼して主により頼んで生きた信仰の先人たちのその、ね、偉人伝が聖書にはたくさん記されております、ね、ある人は病気が癒されました、ね、ある人は、ね、部下が癒された、ね、ある人は本当に子供が病から癒された、ね、子供が死んだところからでも救い出された。主に信頼するならば、ね、主は全てのことが可能なるお方です。皆さんもそのこの御言葉に立ってそして行くべきです。なぜこの守りが行われるか、ね、これ誰も彼もじゃないんですね。9節にあるんです。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。アーメン。意図高き方を住まいとする、それが、ね、皆さんのその守りの条件です。守りのコツ、それは皆さんが主を住まいとすること、それによって皆さんは守りを得るんです。10節から、災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。アメン。ね、主を酒どころとする人に対する諸々の特典があるんですね。その中に、ね、あなたは獅子とコブラを踏みつける、ね、これも特典の中に入ってるんです、ね、獅子コブラの、ね、人を噛みつく、人よりも、ね、腕力が何倍もある、ね、人を、ね、噛みついたらもう死に至らしめる毒がコブラにあるけれども、それらのものもあなたは踏みつけよう、ね、皆さんの生活を脅かすもの、ね、皆さんの、ね、あるいは、ね、心を噛みついて毒を回らせて、もう、ね、その言葉の口からのコブラの口の毒、ね、あるいはそのもう本当にコブラのような人間います、ね、その唇から出てくる毒によってもうその人が、ね、その刺されたらもうのたうち回る痛さ、ね、それにそのような コブラのような人もおりますけれども、たとえ、ね、そのようなものがあったとしても、皆さん自身の足でもってその、ね、逆に踏みつけるんですね。そのコブラの口を、コブラの蛇の頭を、獅子を踏みつけ、ね、若獅子と蛇とを踏みじろう、ね。獅子は他の生きている動物を食い物にします。ね、何の害も ないような人を平然と食い物にするようなものも、皆さん自身がそれを踏みにじることができるんです。皆さん自身が、ね、この守護神を頼りどころとするならば、このような特典もまた与えられるんですね。災いは降りかからない、闇も天幕に近づかない。主は御使いたちに命じて、ね、御使い、とても力があります。あのヒゼキヤの時代、たった一人の御使いによって、ね、アンエンジェルによって18万5000の軍隊が、ね、アシリアの軍隊は滅ぼされた。たった一人の御使いによって18万5000の、ね、屈強の兵士たちが、ね、それを、ね、勝利する。御使いはそれほど力があるんですけども、その、ね、御使いによって皆さんを、しかも御使いたちに命じてですね、一人の御使いで18万5千安定できる御使いたちによって、主は皆さんを守ってくださるんです。この世の中にはいろいろな、ね、霊力があります。悪霊があります。悪魔サタンがありますけれども、でも主はそのような者たちに対抗できるように、そのような者たちから守られるように、主は御使いたちに命じて、すべての道で皆さんを守るようにしてくださるんです。もし皆さんがこの意図高き顔方を隠れ場にするならば、ね、主ご自身がその守りを、守りの御手で皆さんを守り、皆さんの足が石に打ち当たることのないようにされるんです。悪魔サタンがですね、イエス様を、ね、試みに合わせた時、ね、荒野でイエス様が40日間、断食した時、悪魔サタンが、ね、誘惑をした時、この御言葉を、ね、引用したことがありました。ね、イエス様に、ね、神殿の高いところに登らせて、でそれでそこから、ね、下に身を投げてみなさい、ね。あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。守ってくださいますよ。ね、そういうふうに言いましたけれども、でもイエス様は御言葉で返しました。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。皆さん、ね、誰が守られるのか、ね、いちいちなんか自分からわざわざ、ね、下に身を投げてはなりません。主を試みてはならないんです。もし敵が攻めてくるならば、皆さんは全能者の陰に身を寄せる、するならば主は御使いたちに命じて、石が当たることないように守ってくださる。皆さん自身ですから、ね、主を試みるではなく、皆さん自身が本当に主を主として、ね、主の方が上ですね。もし、ね、もう主が、私の、ね、しもべのように思ってる、ね、そういう人であるならば、ね、まあ、自ら高いところから、ね、主が守って くださるかどうか試してみようということで投げることはあるでしょうけれども、皆さんそうであってはなりません。主を試みてはならないです。皆さんが本当に人生のあらゆる場面において主を拠り所とし、主を助け所とするならば、ね、この幸い、ね、御使いたちに命じて、皆さんの足が石に当たることないように守られるんです。そしてさらに皆さんの足は獅子とコブラを踏みつけるようになっていくんです。主を拠り所とするならばです。そして14節からは、ね、今度は、ね、彼がもう主ご自身の視点で書いてあります。14節から、彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。アメン、ね、彼が私を愛しているから、ね、神様ご自身は言われます。彼が私を愛してるから、だから私は彼を助け出そう。この、ね、彼のところに皆さん自身の名前を代入して読んでみれば、ね、本当に慰め合います。皆さんが主を拠り所とし、ね、 全能者の影に宿ること、皆さんがルツのように、ルツがボアズの影に身を寄せたように、皆さん自身がイエス様のその影に身を寄せるならば、この言葉が皆さん当てはまるんです。皆さんが主を愛しているなら、主が皆さんを助け出される。皆さんが主の御名を知っているならば、主ご自身が皆さんを高く上げてくださる。また15節から、彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。アメン。皆さんが主を呼び求めるとき、主が答えてくださるんです。皆さんの苦しみのとき、皆さん人生の災難のとき、災いの日に、皆さんが主を呼び求めて主に信頼するならば、主ご自身がその皆さんの苦しみの日、災いの日に共にいて、救いを見させ、助け出されるんです。そしてさらに16節、ね、私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。アメン。長い命で満たされるんです。で、実際にこの御言葉をテペリにして毎日暗用した兵士たちは長い命を得ました。で、戦争で奪われる命ではなく、長い命で満ち足らされました。皆さんもこの御言葉を皆さんの、ね、救いの言葉としてしっかりと、ね、暗用してテピンするならば、ね、本当に信仰の先人たちが、信仰の先輩たちが命に流られたように、皆さんも流られることができます。主は真実の方です。主は全てのことがおできになるお方です。ね、皆さんがいつ、この地上での命が、主に捕らえて主のもとにまかるか、それは、ね、主ご自身がご存知です。ただそれは、ね、主ご自身が測っておられることです。主は、ね、皆さんの人生の、ね、全ての面において皆さんの最善をご存知であり、幸いをご存知です。確かにこれからのこの世の中、ね、諸々の災いが起こるかもしれないです、ね、この日本も本当に、いつ地震が来るか、ね、それはわからない状況です。でも皆さんは、ね、そのいつ来るかという災いに、ね、怯えることよりも、むしろあらゆる災いから守ってくださる主に、ね、信頼して主に心を止めていること、これが何よりも大事なことです、ね、地震によって、あるいは何か他の災いによって、ね、命を落とすクリスチャンは確かにおりますけれども、全てのことは主がご存知なんです、ね、もし、何かそういった、災いが起こって来たならば、もうその時はその時での主に信頼しながら、おしようって言いながら取り上げられていけばいいんです。その次の瞬間、主と共にいるわけですから、皆さんこの人生、生きるにしても死ぬにしても、ただ主の栄光を表すために主を喜んで、ね、生きるにしても死ぬにしてもその道を歩んでいく皆さんであり、そして生きる限り主にある喜びが満たされている皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。
アメン。
愛するイエス様、あなたを拠り所とします。あなたの影に宿ります。あなたの影に、三翼の影に、あなたの懐深くに潜り込む私たちに対するその祝福、また与えられているその特権を私たちは今日見ました。本当に私たちもあなたの御そば近くに引き寄せられ、あなたの懐に参ります。主よ、どうぞあなたの衣の覆いを広げ我らを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のあるお方、あなたは家を絶やさない責任のある主です。今日も我らはあなたの御そば近くに、あなたの衣の裾の内に宿ります。どうか宿る一人一人にあなたのその守りを与えてください。千人が万人が片輪に倒 倒れようとも、その災いが届かないほどにかくまってください。また、獅子とコブラを踏みにじらせてください。そして命の日の限り、恵みと慈しみに追いかけられていく、このあなたの愛された生徒たち一同でありますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝もあなたが豊かに私たちが主に守られるコツについて語ってくださいました。この恵みを感謝いたします。日々私たちにあらゆる物事が起きます。また訴えるものがあり、生きり立つものがあり、あらゆることが起こります。でもイエス様、私たちがあなたに守られるコツ、それは主イエス様を、意図高き方を私たちの隠れ場としてあなたに頼り、そして全能者の影に宿るということ、主の皆を時に日々呼び、主の皆に頼り、イエス様助けてください、イエス様教えてください、イエス様どのようにしたらよいですかと、私たちが日々あなたを頼りにして主を主として歩む、その時にあなたがあらゆる恐怖から、あらゆる飛び来る矢から、またあらゆる病から守ってくださる、その幸いを与えてくださることをイエス様感謝いたします。日々私たちにそのような恐怖が訪れたとしても、私たちをその大いなる衣によって覆ってくださる、その時に私たちに安心があり、たとえ千人が私たちの傍らに倒れたとしても、万人が私たちの右手に倒れたとしても、その災いは、そのあらゆる恐怖は私たちに近づくことがなく、私たちに触れることができない、この確信に立って私たちが今日も歩むことができますように、イエス様助けてください。あらゆる汚れたものを見たときに、また汚れたことを聞いてしまったときに、私たちはそれに飲み込まれることがありませんように、その物事を見たときに、イエス様の皆によって取りなし祈り、悪を悪で報いることがなく、その悪でさえも死でさえもイエス様の御光によって、イエス様の血潮によって、その死を命に変え、また闇を光に変える、その明るみに出す、その働きを私たちが今日も成していくことができますように、イエス様助けてください。平和である神は速やかに私たちの足によってサタンを踏み砕いてくださいます。私たちが御言葉であるイエス様を頼りにし、イエス様を探し求め、イエス様に祈り求めるときに、あらゆるサタン悪しき働きをする者に対して、平和の神である主がそのサタンをも踏み砕いてくださる、その神の子として、今日も私たちが歩み、そしてあらゆるコブラや襲いかかる獅子に対して、神の子として凛々しくあらゆる物事を踏みつける、神の子に与えられるその印、イエス・キリストの御名によって悪霊を追い出し、新しい言葉、御言葉を語り、蛇をもつかみ、その蛇をも火の中に投げ込み、またサソリを踏みつけ、またたとえ毒を飲んでも決して害を受けることがなく、病人を見たときに イエス様の御名によって病人に手を置けば、その病人は癒される。その印を今日も一人一人に豊かに与えてくださり、主を主とし、主を頼りとする者に、その神の子としての働きを豊かになさしめてくださるイエス様に豊かに栄光をお返しする今日の私たち一人一人の歩みでありますように、イエス様助けてください。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。この彼の中に私たち一人一人が自分の名前を入れて、私たちに親密に関わってくださる、私たちが主を呼び求めるならば、私たちに親密に関わってくださり、あらゆる物事をそのイエス様が直接働きかけて、私たちをその衣の中に覆ってくださり、安心の中にあれよあれよとその物事を解決してくださり、そして将来と希望の計画を私たちに示してくださり、勝利を与えてくださり、その幸いを与えてくださるイエス様を、この御言葉を宣言することによって、イエス様を頼り歩むことによって、イエス様の勝利を今日も与えられながら、勝ち取りながら歩むことができる私たちでありますように、イエス様祝福してください。今日語られたこの御言葉、あなたを全能者の影に宿るということ、イエス様を慕い求めてイエス様を求めるならば、私たちにあらゆる疫病から、あらゆる災いから守ってくださる、この確信を信頼を私たちに与えてくださった、このイエス様を頼りながら歩むというこの日々を、コツを与えてくださったことを感謝して、今日のこの御言葉によって歩む、そのたしなみをも悟りをも与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。